信ぞるもののまちわれを避けることも罪であると聖書は言ってます。確かに面倒くさいかもしれない、みんなわがままですからね。集会に出てもいいよ、一番後ろの席に座って最後の歌始まるとき逃げたら逃げられれば大丈夫もう嫌です、もう会いたくないね。やっぱりそういう性質の人々がいるんですけど、あっちは変わればね、やっぱりいいですよ、兄弟姉妹との交わればと分かるようになるんです。初代教会の人々とはもちろんいろんなことについていろんなことを考えたと思うんですけど、体は一つだったんです。だから魅力的でした。まあ、昨日までね、ちょっとまあ、サッカーのこと知りたかったんです。誰が勝ったか。いやー、いや、こうね、飛行機の中で、英語の新聞に頼んで、いくら調べてもないんです。何も書いてない。結果は。まあ、数字今朝、電話で教えてもらったし。まあ、次、東郷でしたかね。東郷は僕のためにビデオを撮ってもらったんです。ドイツは一番だったそうです。まあ僕も昔やったからやっぱり相変わらずね。まあその前にそのトレーナーですかね、ドイツのまあ人々のトレーナー、ベルリ・フォクツのまあ話もちょっと読みましたし、結局いろいろな指導者たちはまあもちろんもう何ヶ月前から相談して、誰が一番になるか、まあ必ずいたりです。あの中で一人の人はもう奇跡のようなものですと。他の人は、いやー、イギリスじゃないか。まあ、別の人々はフランスでしょう。結局、いろんなトレーナーはいろんなことを言ったんです。ドイツのトレーナーは何と言ったかと言いますと、確かに、他のチームを見ると、いやー、すごい人も入っとる。けど私はすごい人別に欲しくない。私の願いはみんな一つになってもらいたい。ね、聖書的です。ね、みんな一つになれば、なんとかなお、その通りだった。結局、一つにならなければ、ダメ。待ち割りに入れば、もちろん、骨も話すことができるし、まあ、ある人々は変な態度を取るでしょう。それは避けられない。けど、ある人々は共に悩むようになり、共に祈るようになれます。そういう伴う祈りは本当に大切じゃないかなと思います。ですから待ちわうこともやっぱり主の栄光のために必要です。確かに自分自身の否定しなければ無理かもしれないけど、自分はそんなに大切ではないなのではないでしょうか。それから、まあ、知り合いの人々に対する、もちろん知らない人々に対する愛の欠乏も罪です。我々の見る人々、会う人々はみんな、主なる神の愛の対象です。確かに、もうあの人ともう会いたくないと思うし、ある奥さんたちでさえもそういう気持ちまでなるんです。結局話にならない。いつも必ず平行線です。そうすると、まあ、もう嫌だと。ね、愛が言えるのは当然でしょう。けどそれは罪なんです。ね、主中の愛しなさい。はい、かしこまりました。そういうものじゃない。あるのできない。けども、自分はできないから、イエス様は必要です。イエス様なしだったら無理。ね、枝はいくら頑張っても実を結べない。木とつながっていなければ。大体そういうものです。それから、主にある兄弟姉妹のために目を覚ましていないことも罪です。結局みんな悩んでるし、苦労してるし、まあ、今回ちょっと3日間北海道まで行きまして、まあ、ある夫婦と、まあ、ちょっと、 会って話したんですけど、まあ会社を経営する兄弟なんですけど、非常に素直でけど、まあ夫婦の間に全然ダメになっちゃったんです。まあ会社の中でもう叫んだりしてもう大変なんです。全然証しにならない。だからまあ会社に入ってるイエス様を信じる夫婦は非常に悩むようになったんです。結局何度話してももう聞く耳がないんです。まあ、夫婦は昨日会社休んで、まあ、サボって、もちろん許可を得て、サボって、まあ、札幌まで見えまして、とってもいい待ち割れでした。まあ、進めたんですね。まあ、経営者たちは必ず苦労してるよ。悩んでるよ。大きな声を出すのはやっぱり、あなたがに対する怒ってるからじゃない。どうすればいいかわからないから、やっぱり寂しいよ。ねえ、今晩ちょっと行って、今からお願い、一つになりたい、一緒になりたい。まあ、今まで考えられないことだったんですけど、行って、もう大いに喜んだそうです。四人で親しく交わるようになり、祈るようになったんです。まあ、共に祈ろう、一緒に悩みたい、そういう態度があれば、やっぱり違うよ。まあ、自分の捨てて主に従わないことも罪である、まあ、大麻の罪と呼ばれているものです。自分の捨てることとは一体何なのでしょうか。ペトロのような態度を取ることです。イエス様はペトロは自分の死について話された時、ペトロは悲しくなり、イエス様を愛したから同調したんです。イエス様、そんなことがないように。イエス様は彼にサタンを引き下がれ、あなたの考えとることは人間的で主の御心は違う。結局同調することによって得るものは一つもない。ですからやっぱり自分の思いではなく御心は一体何なのでしょうかと絶えず主に頼らなければ、知らないうちに変な方向に走るようになります。まあ、いわゆる大麻の罪について聖書はたくさん言ってるんですけども、普通の欲望と呼ばれる罪についてももちろんたくさん確証されています。まあ、欲望と呼ばれる罪の一つとは、地上のことを思うこと。この目に見える世界だけを大切にすること。まあ今の世界のために全力を入れること。ピリピ書の中で3章の中9節の後半にパウロは次のように書いたのです。彼らの思いは地上のことだけです。それこそ大変な問題なんです。我々は上のものを求めているなのでしょうか、それとも地上のものだけを求めているなのでしょうか。私たちは主のものとして主のご計画に従わず、自ら立てた計画通りにことを運ばろうと思ったら誤りです。私たちは尊い値を払って買い取られた主のものです。まあ、誇りを持って私は主のものです。と考えると、やっぱり見方が変わります。まあ、子供はよく、これは私のもの。だからよく喧嘩になるんですね。兄弟同士。ね、まあ大人もこれは私のものと思ったらやっぱりちょっと良くない。全ては主のものだと考えれば違う。例えば大金持ちはどうして悩んでるかと言いますと、亡くならないように、 ね、持ってる財産はなくならないように、かわいそう、持っていなければ別に殺しない。ある人々は、まあ、立法的になって、まあ、主婦の位置を献金すれば主はいい顔をする。まあ、普通の教会の教えとはそういうものです。やっぱり主婦の位置を献金じゃないとけしからない。確かに旧約聖書の中でそういう言葉があるんです。ね、マレアク書三章七節みんなご存知ですね。けども新約聖書の中でそういうこと書いてないんです。まあ一箇所あると思うか、ルカ伝十八章だと思います。一人のパリサイ人は、やっぱり私は断食し、結局主を第一にするもので、主婦の位置を捧げます。けど彼はダメだったよ。主は彼の主婦の位置を欲しくなかった。新約聖書の中で結局すべては主のものです。主婦の位置だけじゃないよ、ね、昔の人では楽だったよ。主婦の位置献金すれば、ね、他のもの全部自分勝手に使ってもいい。今は違う。1円も自分勝手に使ってはいかん。いやー大変だ、そんなに厳しいのと。まあ結局主の愛の表れでしょう。主は人間の金欲しくないよ。人間の金欲しいためはちょっとかわいそう、気の毒だよ、ありえないよ。宗教はもちろんお金お金お金と言うんです。そうしないと破産してしまうから。主は人間の金欲しくない。けどももしどなたか感謝の気持ちとして愛の表れとしてまあ役に立てば、自発的に喜んでしようと思えばもちろん主も喜びます。主はもちろん自分勝手に使おうとしない。まあ結局旧約聖書と新約聖書はこの点で全然違う。主婦の位置でいい、新約聖書いえ全部。イエス様どうすればいいの、ああすればいいんですか、ダメと聞けばそれでいいんです。結果としてやっぱり束縛さ、解放されます。全部逆なんです。もちろん自分に与えられている時間もそうでしょう、ね、私の時間は自分のものだと思い込めばちょっとおかしいよ。ですから自分の与えられている時間を適当に使うこともよくない。もちろんみんな忙しい、みんな暇人ですから、今日ここまで来たのはちょっと考えられないね。えしなくちゃいけないこといっぱいあるはずです、ね、しなければならないことやればもう暇がないよ、もう来ませんよ。ですからやっぱり何が一番大切か、それ考えなくちゃ、まあ毎日新たに考えて決心しなくちゃいけないなのではないでしょうか。与えられる時間は自分のものではない。まあ全ては主のものですと考えると、やっぱりこの父親のことを思う罪を避けられるなのではないでしょうか。罪は高ぶりも罪と呼ばれています。光を運ぶものと呼ばれた天使の頭はどうして悪魔になったかと言いますと、高ぶったからです。高ぶることとは大変な罪です。もちろん我々は例外なく高ぶるの心を持っています。私たちは心を整えることよりも、まあ多くの時を体裁を飾るために持ち得ないでしょうか。他の人が私の身なりをどう思うか非常に気をしますが、主は私をどう思っておられるかはあんまり心に留めないで生活します。結局大体人間に迷惑をかけないようにと考えるでしょう。主に対していくら迷惑をかけてもいいじゃないのと、とんでもない考え方です。もちろん人間の喜ばせようと思ってもうまくいきません。ある人は嬉しくなり、他の人と必ず誤解します。できません。イエス様でさえもできなかったよ。イエス様は完全でした。 イエス様のためだったか。